こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1日1ページ、読むだけで身につく体の教養365は、健康と人体にまつわる基礎知識を1日1項目ずつ学ぶための一般向け医学教養書である。デイビッド・S・キダー、ノア・D・オッペンハイム、医学博士、ブルース・K・ヤングが記るし、久原貴俊が翻訳を担う1日1ページシリーズの健康編として、専門的になりがちな医学情報を短い解説へと整理し、365日で広い領域に触れられる構成をとる。内容は病気の名称や症状の説明だけに限られない、子どもの発達と健康、薬と代替り、心の痩せ、予防医学、医学史までを含み、体をめぐる知識が生活、社会、歴史とどう結びつくかを扱う。本書の目的は、診断や治療法の自己判断を促すことではなく、健康情報を受け取る際の土台となるご愛背景、論点を日々少しずつ身につけることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、曜日ごとの7分野が医学を病名の暗記から生活地へ広げる本書の大きな特徴は、365の項目を単純な50音順や臓器別に並べず、曜日ごとに7つの視点を割り当てている点にある。月曜は子供、火曜は病気、水曜は薬と代替療法、木曜は心、金曜は性、土曜はライフスタイルと予防医学、日曜は健康に関わる歴史を扱う。この配列によって読者は感染症やアレルギーといった臨床的な話題だけでなく、発達、睡眠、性の健康、医療技術の成立過程にも接することになる。健康問題は一つの専門分野だけで完結しにくい。例えば予防接種を理解するには、病気の知識に加え子どもの健康、予防の考え方、医学史的な経緯も関わる。日替わりの構成はこうした論点の広がりを体感させる仕組みである。一方、関心のある病気だけを系統立てて深く調べる専門書ではない。テーマを横断しながら、日常で健康情報に出会った際に、これはどの領域のどんな問いかを考えるための基礎地図として読むのが適切である。次に、1日1ページという小分けの設計が継続と参照を両立させる。1項目を1ページに収める設計は、情報量を意図的に限定する代わりに読書を始める負担を小さくしている。医学健康分野はまとまった時間をとって体系的に学ぼうとすると、専門用語や例外の多さに圧倒されやすい。本書は毎日およそ5分で読める単位を示すことで、知識習得を短期集中の課題ではなく生活習慣の一部に置き換える、朝食時や通勤前など決まった時間に読むという使い方とも相性が良い。また日付に沿って進める必要はない。気になる曜日や項目から拾い読みし、後から前後のテーマへ戻ることもできる。これは通読型の医学入門書とは異なる利点である。ただし、1ページの解説だけで症状の原因や治療の選択肢を十分に判断できるわけではない。短い形式の価値は簡潔性ではなく、重要語を知り追加確認すべき点に気づく入り口を作るところにある。新しい知識を定着させるには、印象に残った項目をメモし、信頼できる医療機関や高度一位法で補う読み方が有効である。さらに薬代替療法を同じ視野に置き、健康情報の見極めを促す水曜日の薬と代替療法は、本書が健康情報を一面的に扱わないことを示す領域である。アスピリン、ステロイド剤、バイアグラのような医薬品に加え、シャニ、催眠術、アーユルヴェーダ療法なども話題に含まれる。この名知は全てを同じ有効性で扱うという意味ではない。むしろ薬や治療法について考える際には、由来、想定される目的、使用上の注意、科学的根拠の確かさを分けて見る必要があることを浮かび上がらせる。健康領域では自然由来、伝統的、話題であるといった印象が効果や安全性の保証と混同されやすい。また処方薬であっても自己判断の中断や他の薬との併用にはリスクがあり得る。本書の短い解説は、個別の治療を選ぶ手引きというより、こうした情報を吟味する前提知識を提供するものと位置づけられる。読者にとって実用的なのは、名称を覚えること以上に、誰に、何の目的で、どの程度の根拠があり、どの注意が必要かという問いを持つことである。症状や服薬に関する具体的な判断は本書だけで済ませず、医師、薬剤師など専門家へ確認すべきである。そして、新生、子どもの症が健康を身体機能だけに還元しない。本書は寛大の仕組みや疾患だけでなく、アルツハイマー病、パーソナリティ障害、悪打うつ病、睡眠、学習や記憶といった心の問題を扱う。さらに、注意、血管障害、自閉症、拒食症、思春期、いじめなど子どもに関する論点、子宮頸がん、リビドー、性同一性、同性愛、代理法、出産など性をめぐるテーマも収録対象に含める。この範囲の広さは、健康が検査値や痛みの有無だけでは測れず、発達段階、人間関係、自己認識、社会制度と深く関わることを示している。特に精神的な不調や性に関する話題は、誤解、偏見、恥の感覚によって情報収集や相談が遅れやすい。 基礎的な用語と背景を知ることは安易な決めつけを避け適切な相談先を考える助けになる。ただし短い一般向け解説には個人差、診断基準、文化的倫理的な論争を十分に尽くせない限界もある。したがって本書は特定の人を分類したり自己診断したりする道具ではなく、繊細なテーマを医学的社会的な文脈で捉えるための導入として活用するのが望ましい。最後に、予防医学と医学史を通じて健康の常識が変化してきた過程を学ぶ土曜日のライフスタイルと予防医学、日曜日の健康に関する歴史は現在の健康常識を固定的なものとみなさない視点を与える。病気になってから治療するだけでなく睡眠、日常の習慣、検診やワクチン接種などを通じて健康リスクをどう減らすかは現代医療の重要な論点である。同時に予防の実践は個人の意思だけで決まるものではない。利用できる医療、教育、職場環境、社会的な情報の質も大きく影響する。歴史の章ではヒポクラテス、X 線撮影など医学の概念や技術がどのように形作られてきたかをたどる。これにより今日当たり前に使われる診断法や薬も観察、議論、検証、失敗の積み重ねを経てきたことが見えてくる。歴史を知る意義は昔の逸話を覚えることだけではない。健康情報や治療の評価は時代とともに更新されるという事実を理解し、流行する健康法にも過度に飛びつかず根拠と限界を確かめる姿勢につながる。本書は予防を万能策としてではなく医療と生活を結ぶ継続的な考え方として示す。結論として、本書は医学を専門に学んでいないが自分や家族の健康に関する情報をより正確に受け止めたい読者に向く、薬、メンタルヘルス性、子どもの発達予防、医学史を一冊で概観できるためニュース、健康診断の説明、受診時の会話で出会う用語の背景をつかむ助けになる。毎日1ページという形式は長い医学書を読み通す時間を取りにくい人にも取り組みやすく、日々の読書習慣を通じて知識を積み重ねられる点が実用的である。類似の健康本には特定の症状への対処法、食事法、運動法に重点を置くものが多い。その中で本書は特定の健康法を推奨するより医学と健康をめぐる論点を7分野に分け広い見取り図を提供する点で異なる。短い項目ゆえに診断や治療の判断には使えず、内容を現在の医療情報と照合する必要もある。しかし、その限界を理解した上で読めば、断片的な健康情報に振り回されず、何を確認し、いつ専門家に相談すべきかを考えるための基礎教養になる。ご支援いただける場合は、デイビッド・S・キダー、アビディ S ・キダー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。